シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はフリーパブリシストの菅野さんにスタジオにお越しいただきましたよ。こんばんは。
はい、こんばんは、菅野です。よろしくお願いします。
前回ね電話だったのでね。
そうですね、
スタジオ来てくださいよって言ったらね、はい、お忙しい中
とんでもないです。
はい、ぐーっと予定を縫ってですね今日は来ていただけたということで無理言ってすいません。
とんでもない、こちらこそ。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、さあ、そんな菅野さんが今夜ご紹介してくださる映画は何でしょうか。うん、
はい、今回の映画ポライトソサエティという作品になります。
ポライトソサエティ、どんな作品でしょう。
これね、ポスターとかこう見てもらったらちょっとね分かるんですけど、インド風の衣装を着たお姉さん2人がこっちを向いてね殴るポーズしてるんですよ。
すごいファイティングポーズされてますね。
めっちゃ怖い顔でね、
うん、
パッと見こうインド映画かなって思うんですけど、これ実はイギリスで作られたイギリス映画なんです。
大どんでん返しのポスターで怒ってるわけですね。
そうなんです。なんかねちょっと大渋滞を起こすんですけど、
うん、
パキスタン系イギリス人、あ、舞台はねロンドンなんですけど、ロンドンに住んでいるパキスタン系イギリス人のムスリム家庭、ここに生まれた女子高生が主人公です。はい、その主人公がリアって言うんですが、スタントウーマンを目指してカンフーの修行に励んでいるんです。
あ、なるほど、ファイティングポーズ、画展がいきますよ。
うんうんうん、でまあちょっと女子高生でこうカンフーをしながらスタントウーマンになりたいっていうとね、やっぱりこう同級生から白い目で見られたりしてるんですが、
うんうん、
そんなリアの唯一の理解者がお姉さんのリーナ、うん、なんですが、そのお姉さんのリーナがまあプレイボーイの大富豪のお家のね息子さんと恋に落ちて、これいきなりなんですけど、
なんかもうめっちゃ面白そうなんですけど
いきなり、はい、本当に大富豪のそのお兄さんと恋に落ちちゃって、
うん、
海外に移住するとかいきなり言い出したんですね。で、うん、その女子高生のリアはいやいやいやいや、ちょっと話うますぎるだろうと、ちょっとこう不審な点を思ってこう調査を開始すると、うん、実はその結婚の裏にとんでもない陰謀が隠されていたという映画になっています。
いや、はい、もう今の時点の大渋滞大好き、全部面白そう。
もうね、ごったりみたいにねいろいろなってるんですけど、なんですけど映画自体は意外とシンプルで分かりやすく面白いんですよね。
あの展開が早いで、うんうんうんうん、非常に切り替えがポップ、
そうポップ
なので、うん、なんかこう盛り上がってるとバンって場面が変わるので、なんかこうどんどん興奮してくる感じ、エキサイトしていく感じ、
どんどんこう盛り上がっていく感じですよね。その主人公が女子高生の、うん、まあ、インド系というかパキスタン系、見た目インド人みたいな、ね、格好してるんですが、あの女子高生なんで制服着て、ね、こうやったりとか、
うん
うん、でもう結婚式場の時にこうドレスを着てこう、まあ、バトルみたいなするんですけれどもそう、なんかそういったところがこう目新しいんですけど、話自体はこう、まあ、ベタベタな陰謀ものアクションムービー、その中で意外ととっつきやすいのはとっつきやすいんですよね。
物語はね、うん、その疑問をとか眉間にしわ寄せてっていう感じではないんですけども、
そうそう、
ただ本当に展開がどんどん進んでいくので、
う
ん
う
ん、
そう、
なんかあのそれこそ本当にジェットコースターに乗りながら本読んでみたいなくらいの内容量盛りだくさんなスピード感ですよね。
なのにこう中ではやっぱり女子高生がこう主人公なのでやってることおバカだったりするんですよね。でその大富豪と結婚するっていうの怪しいって言ったその女子高生のリアがね、
うん、
その男性の身辺調査をするんですけど、
はいはい、
まあベタなんですよね。あのバリバリバレるだろうっていうような男の人の格好をしてあの何ガチャンガチャンあのジムか、
はいはい、
そうあそこにこう男子更衣室に潜入捜査してこうノートパソコンをパクろうとしてみたりとか、
うんうんうん、
でもこうなんかこう捕まってみたらワックスでこうすね毛を脱毛する拷問で口を割らせようとするとか
そこまでなんていうのかな、なんかものすごい大変なことになってるかどうかがわからないけれども
いちいちがねくだらないんですけどねただねこの映画多分求めてるのはマトリックスとかキルビルの世界観なんですよ、
うんうん、
あで見るとね、
うん、
あ
もうマトリックスとかキルビルとか、うん、まあ、あの翔平さんも一緒に見たんですけど、うんうん、スタッフさんも一緒に、はい、あのエブエブとか
そうね、
もうなんかあの、うんうん、そういう要素がすごく感じられて、はい、そういう世界観が好きな人とか見たことある人にとってはこうツボをつかれる感じですよね、う
ん、絶対たまんないと思います。あの空いた映画が好きだったらもう間違いなくこの映画大爆笑を見ながら、う
ん、し
ながら
おーって言っちゃいますもんね、うん、
見れる。
なんかちょっとずつ違和感があって、
はいはい、
最初の時に映る映像からどういうストーリーなのかが実はシンプルでありながら分からないんですよね。
まあまあ確かに、はい、
なんかそのカンフーでのし上がっていく映画なのかな、うんうんうん、いや女子高生の学校生活を舞台にしているのかな、うんうん、いや家族物語なのかなとか、
はい、
いろいろわからない中で、うん、お姉ちゃんの結婚なんか嫌だって思春期のわがままに友達が付き合って、ね、あやっぱり学園ものかと思っていたら、なんだこのとてつもない富豪感の世界はっていう
あの大富豪の家に散りばめられてる陰謀っていうのがまたちょっと高等向けすぎる話ではあるので、
そうなんですよ。でものすごいことに巻き込まれたのかなと思ったら、
う
ん、足にワックス塗ってすね毛ピンみたいな
してみたりね。
そうなんですよ。
その
なんかちょっととっちらかっているけれども、うんうん、あの華やかなきらびやかな世界観とミニマムな少女の悩みとか葛藤みたいなものが合わさって、
うんうん その少女の葛藤、そう、そのスクールカーストみたいな、だからロンドン、うん、舞台がロンドンで、あのイミグレーションパキスタン系で多分3世代目とかになるので、多分その子たちは完全ロンドン子、イギリス子の女子高生なんですけど、うんうんうん、やっぱりその人種間のこういじめというか差別みたいなのがあったり、
うんうん、
でいじめてくるのがこの黒人の体の大きいお姉さんがね、うん、こういじめてきたりとか、もうあの完全に手出してきてるんですけどね
すごい、逆になんかこの学校のスペック高いかもしれないな
すぐバトルみたいな
すぐバトルですよ。もうスト2張りのバトルが始まるんですよね
学校のこの吹き抜けの空間をバトル用に作られてるのかっていうぐらい2階席からも見やすいねみたいな、周りの子たち
も、もういつものことやでやんややんやの大合唱なんてね、
本当に本当に
とかも始まるので、そうなんか話自体こういろいろ大渋滞はしてるんですけれども、
うんうん、
こう結構親近感のあるお話だったりがやっぱり続いていくので、うん、あの思ったより難しく考えずにこうあっさり見てもらえた方が、もうただ何もしのこの言わず見てもらった方がね、うん、この映画わかるんじゃないかなって、
うんう
ん、なんか音楽めちゃくちゃ良かったですよ。
あ、音楽めっちゃ良かったですね、
うん、音楽が途中で日本の曲入ってくるんですよね、
はい、結構おもろいシーンで
結構な歌謡曲、浅川真紀さん
の、そうそうそ
うエンドロールで、うん、あの何人かで見てたので、あ、浅川真紀さんだったのか
いきなり入ってきた、
いきなり入り
ました。エンドロールであそこだけは声出していいと思います、映画館でも。
確かに
浅川真紀だったのかみたいな、
本当にタランティーノ目指してるんだなと、あの辺見ててもね、
そうね、
思うんですよ。そうだから、そんなも多分あって親近感があって見やすいのかなと思って、この映画
なんかすごく庶民の定食屋さんで、うん、例えばあの焼き鮭定食食べてたらキャビアが添えてあったみたいな、うん、なんかこう
実はみたいな、
急に豪華なもの出てきたり、そうそうそうそう、逆になんかすごくフランス料理食べてる時に、うん、焼き鮭が混じってるようなそのまあどっちにしたって焼き鮭も美味しいし、うんうんうん、キャビアもフォアグラも美味しいねんけど、
うん、
ギョッとするような
う
まみが急に出てくるところがめちゃくちゃ面白いですよね。で
その、まあ、女子高生がそのカンフーをやりながらそのスタント馬を目指しているっていう話なんで、
うんうん、
じゃあアクションシーンがチャチーのかと思いきや、この中盤からこう、ね、怒涛のように来るカンフーシーンというのかな、アクションシーンか、
はい、
あそこがね、本当パキスタンの、民族衣装、結婚するような民族衣装、うんうんなんですよね。だから宝石ジュエリーとかがこう、うん、なんていうの、指の先からこうビヤーンってこうつながってるのを着ながらのアクションが、これまた激しくって、かなり本域のアクションになってるんですよね。
ちょっと日本とは違う、うんうん、そのアクションの行き過ぎ感と、うん、でその後半の今言っている華やかな衣装での、
うんうん、
アクションなかなか見ることができない、あの派手なアクションってやっぱ体のラインを見せたいので、割とタイトな服を着るじゃないですか、長いロングドレス、
キルビルとかもそうでしたもんね、
きらびやかなドレスをもう円形に翻して、そう
くるくる回ってね、そうスカートひらーになる感じかっこいいですよ、いや
踏んでつまずかへんのかなみたいなとか思いながら、いやなんかね盛りだくさんなんだけれども、愉快に進んでいく感じが非常にバランスが良くて、面白かったですし、そのたまたま私たちはあのスタッフさんとかと一緒に見ましたけど、仲良しのこと言って、まあ、こうやって終わってから談義するのも含めてね、
いいですね、あのシーン何やったんやっていうね、
あのツッコミどころ一個ずつ言っていくとかねあと好きなところ言っていくとかね、あと必ず好きなキャラクターも終わったら、
そう友達とかいっぱい出てくるんでね、
全員出てくると思うので、私 もうエンドロールの時にエンドロールの音楽もすごくいいんですけど、
はい、
好きなキャラクターの話をもう翔平さんに、私あの子が好きみたいな、
推し女子はい、
ねえ言っててすっごい楽しい時間でした、なんかパーティー感がありますしね、でもなんかこう一途な姉妹愛みたいなところとか、
そう
なんか葛藤とかね、
葛藤とかだから映画自体はそのなんて言うんだろう、スクールカーストもそうなんですけど、ルッキズムにこう抵抗したりとか、いわゆる男性社会っていうの、家父長制みたいな男性社会にも蹴りを入れてるみたいな、こう映画なので、シスターフッド、女性2人、お姉さんと妹なんですけど、2人協力してこの男性社会にこう蹴りを食らわしていくっていうようなのがこう大きなテーマになっているんで、本当に今の時代に作られているアクションコメディ映画なんだなと思います。
ああ、今の時代にこそできる作品なので、今の時代に見て、
そうですね、
楽しんでいただけたら嬉しいですよね、はい、今ダニアのキラキラの華やかな世界でカンフーがぐるぐる回ってますけれども
すごい蹴ってましたもん ね、
すごいですね、いっぱい鏡割れてましたけどね、
鏡見たらすごいですよこれ絶対
いやこれスクリーンで見たら本当に楽しいし圧巻だと思います。ぜひ皆さん映画館に足を運んでください。いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、8月23日からシネリーブル神戸、名前が変わりましたテアトル梅田で公開となります。
はい、映画館も素敵ですし、素敵な映画に出会いにぜひ足を運びください。先読みシネマ情報、今夜はフリーパブリシストの菅野さんからポライトソサエティご紹介いただきました。ちゃんとメモってくださいね、名前ね、ポライトソサエティ、ぜひぜひ映画館に足を運びください。菅野さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2、今夜2本目の先読みシネマ情報は新通の山内萌恵さんにスタジオにお越しいただきました。山内さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします
。
さあ萌恵さんにご紹介いただける今夜の作品は一体何でしょうか。
フォールガイという作品です。
フォールガイ、どんな作品ですか
フォールガイってそもそもあのスタント用語で高所から人が落下することっていう意味なんですけど、
はい、
まあ、作品としてあらすじはスタントマンとして一線を走っていたところ落下の大怪我を負い一線を退いていたコルト・シーバースで、18ヶ月ぐらい、まあ、ちょっとのらりくらりアルバイトしてたんですけど、元プロデューサーのゲイルから復帰の要請が届きます。トムライダー主演の映画メタルストームに復帰してほしいとのことでした。
スタントマンとして復帰してほしい、
はい、
そう
です、でコルトは、どうしようかなってちょっと渋ってたんですけど、この映画監督がまさかの元カノジョディと聞いて、よし行くぞ
ってそれなんかやっぱりあなたじゃなきゃダメってなるかもしれないもんね
はい、
で、
よしもう参加しますと
即決
参加
でもちろんその未練たっぷりのコルトは彼女の気を引こうともう熱いスタント連発で頑張るんですよ。なんですけどまあその復帰要請をしたプロデューサーのゲイルは実はもう一つ復帰要請をした理由があって、
うん、
現地で行方不明になった主演俳優のトムを探すことっていうことで、もうスタジオの予算も超過してるし撮影は延期できないしっていう状況だったので、コルトはスタントマンをしながら主演俳優のトムを探す日々が始まって、もうどんどんどんどん思いもよらぬ事件に巻き込まれていくという話なんですけど、
新しい展開ですね、
うん、そうなんです。じゃあ一体その元カノジョディの初監督作品が無事撮り終わるのか、
うんうん、
彼女との恋はどうなるのか、コルトの人生はどうなるのかというお話です。
そうか、主演の消えてしまったハリウッドスターが見つからないと彼女の初監督作品もどうなるかわからないし、
そうなんです、
そのためには最高のスタントを見せながら、うん、ハリウッドスターとも見つけなければいけない。
そうなんです。
はあ、なんかすごいミスを抱えてますね。
いや本当にどんどんどんどんあの事件に巻き込まれていくので、スタントでも頑張ってこうアクションしないといけないですけど、見つける方も、うん、なんていうんですか、体使ってなんていうんですか、そうあのアクション満載なんです本当に。
逆にそっちはもう受け身とか安全装置もなしで戦うというか探さないといけないから、本当に
大変なんです。
そのなんかこう豪華な映画の撮影の裏側とかも見れると思うんですけれども、
うん、
演じられている方も豪華なんですよね。
そうなんです、主演がライアン・ゴズリングで、本当にアカデミー賞ノミネートされてます俳優ですし、最近ではあのバービーのケン役をされてた方で、
はい、
うん、いやほんまにあのめちゃくちゃイケメンに見えるんで、このフォルガイのライアン・ゴズリング
さん。ライアン・ゴズリングはイケメン代表じゃない
ですか。いやイケメンですけど、うんうん、より磨きがかかってますほんまにこれは。
ライアン・ゴズリングさんってちょっとダメな男部分がなんか魅力なのかなって思ってたんですけど、なんか今回はスタントマンですし、あのカラーチラシとか見てもなんかすごい男らしさ満開ですよね、う
ん
う
ん、めっちゃなんかムキムキちゃいます。これのために鍛えたんですか。
つぶやきが今入りましたけど、
どうなんですかね。めっちゃかっこいいんです。で、あの、監督してるのがエミリー・ブラント、こちらめちゃくちゃ綺麗な可愛い女優さんですし、アカデミー賞、こちらもアカデミー賞ノミネート俳優ですし、最近ではあのオッペンハイマーにも出ていて、なんか本当にすごいいいコンビでした。
へー、なんかいや宣伝とか見ててめちゃくちゃ面白そうやなっていう、うん、すごいアクションであって、うんうん、なんか割とポップな展開なのかなって思っていたんですけど、うん、今簡単にストーリー聞いていたら、うん、なんかちょっと恋の気配もあるし、うんうん、謎にも包まれているし、うんうん、思った以上のアクションも出てきそうやし、ものすごい盛りだくさんな感じですね。そう
なん
です。
なんかチラシとか見ると結構アクション感に満ち溢れてるんですけど、
うん、
ちょっとあの恋愛要素もちろんありまして、
うんうんうん、
あの恋愛好きな方も逆に見て楽しめる映画ですし、うん、アクション好きな方も見て楽しめる映画です。
いいな、見事に落ちたやばい罠にこれは何か謎があるんだろうなと思っていましたけれども、いや私ね、あのライアン・ゴズリングス好きなんですよね。目が離せないというか、なんか
ほっとけない、
そうそう、ちょっと情けない感じのなのに、そんなに透き通った水色の瞳されちゃってどうないしますのみたいな感じになるところが、今回はまたいつもとは違うライアン・ゴズリングに出会えるっていうのも楽しみですし、やっぱりなんか思いっきり夏に、うん、あのアクションとかちょっと派手な映画見るの楽しいですよね、う
んうん、いやめっちゃなんかあの涼しい映画館で見るのに最適な映画と思います、
うん、
本当に。
うーん、で、あのなんかチラシにね、なんかギネス世界記録に認定って書いてあるんですけれども、これなんかそうなんです、ギネス、
もちろんアクション映画なんでいろんなアクションがあるんですけど、
うん、
キャノンロールっていうカースタントがあって、車がこう横にぐるぐるぐるぐる回る、
あ、はいはいはいはい、映画でありますね。
そうなん、キャノン砲を撃ってパーって と回るんですけど、
ド派手なね。
そうなんです。今回その車が8回転半回ってギネス記録更新なんですけど
ちょっとパリのオリンピックがあったら今なんか機械体操の男子みたいな頭になってましたけど
8回転半
車ね車がね
そう8回転半まあ何それって感じなんですけどなんか実はこれまでは2006年に公開した007カジノロワイヤルで7回転っていうのがギネスの記録だったんですけどそれを1回転半更新
だいぶ更新しました、
ね、そうなんですよ。
いや、まだ私もオリンピック熱が冷めてないのか1回転半も伸ばしましたか
いやでもめちゃくちゃほんまに大変らしくって、うんうん、その回るのに適したやっぱ車を探すこととか、はい、あとその地面今回ビーチでその8回転半してるんですけど、なんか地面が硬い方が回るからそのビーチもこう裏方さんが一生懸命
固めてね、
そう
ビーチだと埋もれてね回転が止まっちゃうから
とか、まあ何ですか、何回も何回も撮り直しできるものじゃないじゃないですか、うん、壮大に、うん、だって準備して、ね、よし行くぞってなるんで、うんうん、いやほんまにすごいことなんです
じゃあ映画館でそのシーンが出てくるの、もちろんです、ビーチが映った瞬間からドキドキが止まらない
来るぞ来るぞみたいな
固めたぞ固めたぞ
と数えてまいりますよね
数えてしまうよね確かにね。
そうなんです。でなんかこの映画の面白いとこが最後エンドロールにそうなんていうんですかメイキングみたいなのが
お出ました
流れるんで、そこでもこの様子がちょっと見れるんで
いいですね。もうジャッキーチェン世代にメイキングがエンドロールで流れるってもうたまらなく大好きなパターンですね。そう
なん
です。
なんかいろんなアクションシーンのメイキングが流れるんで最後まで本当に見逃せないというか、
うーん
面白い仕上がりになってます。
これ映画のやっぱりスタントマンの役割ってすごいと思うんですけど、うん、そのあたりがものすごく丁寧に描かれてるっていうのがやっぱ 見応えのあるところですよね。
スタントマンっていう仕事ってなんか聞いたことあるし、なんとなく映画とか見ててなんとなく知ってる方ねたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、すごいこの映画見たら一人の俳優さんにこんなに何人もスタントマンっていらっしゃるんだなとか、
うん、
映画一本作るのに、まあ、スタントマンの方もちろんですけど、まあ、技術さんとか裏方でそのデザイナー照明とかめちゃくちゃ頑張ってる方がいてこの映画ができるっていうのをすごい、
うんうん、
私もこの映画見てへえそうなんだって思ったことがいっぱいあったのですごいなんか勉強にもなったし面白いしっていう、
う
ん、すごい楽しい映画でした。
うーん、もうスタントマンさんがいないともちろん照明さんがいないと、うん、音響さんがいないと全てのスタッフがいないと出来上がらないけれども、うんうん、やっぱりスポットライトが当たるのは作品のストーリーの方に出てくる人たちっていうところが、ねうん、今回はそのバックグラウンドもね、うん、スポットが当たってるっていうのは映画好きの方にとってはね、
あ、そうですね、
見応えがね、うん、ありますよね。デビッド・リーチ監督がスタントマン出身だっていうこともさっき萌ちゃんに教えてもらって、うん、そのあたりがねやっぱりより詳しく、
そうなんです。なんかスタントマン出身だからこそやっぱりこうどうしたらこう面白くなるうまく撮れるとかもやっぱ分かってはるんで、
うんうん、
今回のフォールガイも本当に CG にこだわらず生身でスタントマンの方にお願いして撮って出たりするところもたくさんあるので、それも最後のメイキングでわかるんですよ全部メイキング
やばいメイキングまで楽しみ映画館で楽しもう。フォールガイですが、いつからどちらの映画館か教えてください。
はい、大江シネマズミント神戸、大江シネマズ神戸ハーバーランド、109シネマズハット神戸で全国公開中です。
はい、もう一度見に行ったよという方もね8回転半もう一回数えに行っていただければと思います。エンドロールまでしっかりお楽しみください。先読みシネマ情報、今夜は新通の山内萌さんからフォールガイご紹介いただきました。萌さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。